清水愛理の私ぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。ちょっとね、先日とっても恐ろしいことが起きまして、ちょっとそんな話をしたいと思うんですが、なんと救急車に人生で初めて運ばれちゃいました。なんでかっていうと、喉が私もともと弱くて、結構そのペラック T 錠とか、その喉の炎症を抑えるお薬を普段からまあ飲んではいるんですけど、その日はちょっと結構悪化しそうだなっていうなんか感じる時あるじゃないですか。そういうタイミングだったので、お仕事も重なってるしと思って病院に行って、まあちゃんとしたお薬をもらったんですよ。で、その病院も初めて行ったとこで、初めてもらった喉の薬で、それを飲んだらなんかね、腫れてきて喉の周辺が、で、まあちょっとなんか熱感とかも感じながら、まあでもまあ大丈夫かって思って言い聞かせて、その日名古屋でパチンコイベントがあったので、朝ね6時過ぎぐらいに新幹線乗って向かったんですよ。朝ごはんを新幹線で食べて、でまたその朝ごはんの食後に飲む、その喉の薬を飲んだんですよ。その時はそれが原因だと思ってなかったから。で、飲んで、30分後ぐらいかなに、7時半前とかに、名古屋の、まあ、現場スタッフさんと合流して、で、その方のお車、後部座席に乗って、パチンコの、会場まで向かったんですよ、高速に乗って。で、そこはまあ大体1時間ぐらいで到着する予定だったんですが、車に乗って10分後ぐらいかなに呼吸がしづらくなってきて、あれって、ちょっとこれ息できなくなってきてるって、なんかまずいぞっていうのが感じて、まあ過去に喉を痛めて呼吸しづらいとかは何回も経験してるんですけど、その時はね本当にやばいって、だからもう本気でやばいって思ったレベルの締まり方、喉ので。でもスタッフさん、はじめましての人で、ちょっとまだ気使うから言いづらくて、で検索したんですよ、病院を。念のためパチンコ会場に着いた時にすぐ行けるようにその辺でないかなって検索してたんですけど、だんだんね、もう手も震えてきて、もうほんと指も全然思うように動いてくれないぐらいの震えが来て、あ、やばいかも、でもまだわかんない、これで病院行ってお仕事を遅らせてしまって何もなかったら申し訳ないなって気持ちの方がその時はまだ勝っててなんとか耐えようって、で検索してたけど、なかなかもう朝7時だったから、日曜日の空いてるところも見つからず、まあね、まあ窓全開にして深呼吸しようと頑張るんですけども、息がもうだんだんできなくなってきて、まずいって本気で思えたから、スタッフさんにすいませんって言って、ちょっと息がもう細かく伝えられない、息がちょっとできなくなってきてみたいな伝えたら、スタッフさんもまだ多分若かったから、どうしましょうみたいな、ね、ごめんなさい本当に申し訳ないんですけど、救急車呼んだ方がいいレベルでやばいと感じてますみたいなことを伝えたんですね。なんかもう息半々しながら、そしたら高速降りますって言って降りてくださって、コンビニに止めて、でまあお電話してくださって、 なら、すぐ来たんですけど、救急車。もうその頃に私、初めて走馬灯のようなのを見たんですよ。もう、なんか今まで出会った人全員の顔が写真みたいにバババババって出てくる感じ。で、あ、もうこの人たちと会えないんだって思ってるんですよ。でも、会えないの嫌だな、みたいな。この人たちと、もう、これ死ぬやん、みたいな。ほんまにこれ死ぬって思って、そう思ってなんか涙が出てくるんですよ。で、涙が出ると余計に息しづらくなるから、余計に苦しくなっちゃって。でも、どっちも抑えられなくて、呼吸もしづらくなっていくし、涙も止まらないし、悲しいし死にたくないみたいな感じで思いながら運ばれて、で気づいたら点滴打ってて、呼吸がだんだん整ってきて、ちゃんと意識がはっきりしたみたいな経験をしたんですよ。本当にもうマジで死ぬと思いましたけどね。まあ、ここだけの話、その、ちっちゃい頃から、私は闇体質っていうんですかね。結構病んじゃうことが、幼少期から多かったので、すぐにね、死にたいとか思うタイプだったんですよ。でもそれは軽々しく言ってたわけじゃなくて、本当になんか死にたいって思うことって、まあ、生きてたらね、みんなあるかどうかわかんないけど、ある人あるじゃないですか。で、そういうのを思うタイプで、しょっちゅう思ってしまってたんですよ。で、それをなんか、神様に怒られたような気がしたんですよね、今回。簡単に。まあ、私は簡単に思ってないけど、簡単に死にたいとか、思うなよ、みたいな。なんかそういう忠告を受けたような気持ちになりました。だし、その死にかけた時も生きたいなって、死にたくないって思って泣いた自分にちょっとホッとしたっていうかなんかそういう時が来たら意外とすんなりね、死を受け入れられるタイプだと思ってたけど、あ、ちゃんと死にたくないねんやみたいな思えたことが、なんかほっこりしたっていうお話でした。はい、なのでこれからはもうね、ちゃんと生きたいって素直に思って生きようと思いました。はい、この番組はラジオクロニクルの、あ、失礼しました。この番組は皆様からのメッセージも募集中です。ラジクロのサイトのメッセージボタンからと、清水愛理のラジプユの X からリプライでもメッセージ募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーです。まずは、タンコブさんからのお便りです。当主、スタッフの皆さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。今回は当主がロケで行ってみたい世界一の〇〇はどこですか。1、世界一高いエーベレスト8848メートル2、世界一深いマリアナ海溝-1920m。 3、世界一寒いロシアの町-71.2度。4、世界一暑いアメリカの場所56.7度。今年も体調など崩さないでお仕事頑張ってくださいありがとうございます。もうしっかり復活しました。いや、面白いね、エベレスト、マリアナ海溝。 いや私実はその海の方とか深海とかすごい好きなんですけど、自分が行くのはちょっとちゃうかなって思うので、まあこの中やったらアメリカの場所かもしれない。一番暑いなんかな。高いところはエベレストでしょ。なんか心配、落ちひんか心配やからやめとこうかな。でマリアナ海溝はめちゃめちゃ一番興味あるけど、まあ、ちょっと心配え、海でしょこれって。ですよね。だから溺れる可能性があるし、なんかつけてても泳げへんし怖いからやめとく。でロシアは私寒いのもすっごい苦手なんですよ。でちょっとしたそよ風でも鳥肌立っちゃうタイプなんで、ロシアの街行ったら多分鳥肌、多分皮膚伸びてくるんちゃうかなって鳥肌のあのプチョプチョってなる皮膚がね、すごい浮き出てくるんちゃうかなって思うので、やめとこうかな。なので一番自分の体に合ってるのはアメリカの場所なんじゃないかなと思うので、その世界一暑いアメリカの場所、56.7 度はちょっと暑すぎやけど行ってみたいですね。はい、そこに行きます続いてカズさんからのお便りです。毎度愛理ちゃん、スタッフの皆さん、あたたたたたたたたたたたたたくなってきましたね。花見はしましたか？私は地域活動のゴミ拾いしたり花見したりのんびりやっております。花粉が活発な時期なので花粉症の人たちは辛そうですが、暖かくって私は気持ちいい。愛理ちゃんは花粉症でしたっけ？春は新しいことが始まるのでワクワクします。愛理ちゃんは今年何か挑戦することとかありますか？ゴールデンカムイ2を見ながら書いている数でした。ではありがとうございます。あたたたたかくなってきましたね。花見はね、今年一回もしてないです。なんか道でチラって歩いてる時に、あ、花咲いてるな、チラって見るぐらいの程度の花見でしたかね。はい。あとはそう、花粉症、私花粉症ないんですよ。だからみんなが辛そうにしてるのをなんかかわいそうやなって目で見てるタイプですほんまにかわいそうって思う。だって目もかゆくなって咳もしたり、なんか喉痛いとか鼻水出たりとか、ほんとにかわいそう私はね、まあいつからかわかんないからこんな言い方したらあかんけど、ほんまにかわいそうと思ってます。はい、まあ、確かに今年ね何か挑戦すること、まあ今年入ってね結構いろんなこともすでに挑戦はしてれてるかなと思います。あの毎日ショーレースでネタを考えたりだとか、結構いろんなことまだ発表できないのも二つぐらいあるんですけど、それも挑戦ですかね。ね、ワクワクするよね春は。わかる、ゴールデンカムイ2私もチラチラ見てる。はい、みんなねいいスタートを迎えましょう。春も来たことですし。続いてゆうきさんからのお便りです。こんにちはアリさん。この前 TikTok で男の前になると態度が変わる女が流れてきてめっちゃ受けました。アリさんはグラビアアイドルなのに芸人さんのような思い切りの良さが好きですが、ネタはご自分で考えてるのでしょうか？またいろんなネタ見てみたいです。アリさん頑張ー。ありがとうございます。 そうなの。もうっていうか全部自分で考えてます。自分が楽しいと思うものを発信してるだけなので、面白いかどうかは正直見た人のそれぞれ感じるのが違うだろうから、そこはもう気にしないようにしました。だから自分がやりたいこと、自分が楽しいなって、なんかワクワクするようなものを発信しようって思ったら、やっぱり万人受けはしないけど、一人の人に強く刺さるものって言っても、超マニアックな人にしか私のやつって刺さらないんですけど、そういうのでいいやっていうのから、いろいろ作ったりしてます。ね、ネタって言えるもの、クオリティなのかどうかわかんないですけど、みんながちょっとでもね、楽しんでくれるなら、まだまだ作っていきたいなと思ってますので、楽しみにしててください。はい。ということで、さっきオープニングトークで、生と死について語りすぎたので、この後のぷゆトークというコーナーは、次回に回されることになりました。はい、以上アイリのお便り読んじゃうぞのコーナーでした。清水愛理のラジプユ、そろそろエンディングの時間です。この番組では皆様からの質問や失礼しました。その前に告知をしたいんですが、4月16日ですね、テレビ朝日さんで森かすみの外テレビという番組に深夜に出演するので、ぜひよかったら見てください。見逃し配信もあるので、ぜひぜひチェックしてください。あとは、毎週木曜日上田チャンネルという番組に出演しております。ぜひそれもチェックしてください。あとはパチベ定期的にさせていただいてます。ストーリーやツイッターなどで告知しているので、来れる方ぜひ来てください。そして5月にちょっとまだ発表できないんですけど、とっても嬉しいお知らせができます。なので5月おそらくね、伸びない限りおそらく5月にできるので、ぜひ5月のちょっとしたイベントがまたあると思うので、もしよければ来てください。ちょっと何かは5月になってからお知らせするので、なんやろなーって思いながらお待ちください。はい、曖昧ですいません。続いて、はい、この番組では皆様からの質問やメッセージ募集しております。宛先は番組の右上にあるメッセージボタンからいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。ここまでのお相手は一度その本当に死にかけたことにより生きる気力がすごく湧いて、今人生一番体重が重い 45.5キロを超えた清水愛理がお送り出しました。ちょっともう食べたくなっちゃって、すごくなんか生き延びたことで本当に異常な食欲で1週間食べ過ぎて初めて 45.5キロ超えました。清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。